IT Media and at Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT Media Monday Enterprise. この番組は IT 環境を最適化する日本 IBM の提供でお送りします。
暑すぎるサーバーの熱で暑すぎる。誰か助けて。
大丈夫。
は
IBM ブレードセンターに変えたんだ。冷却効率もいいし、エネルギーも節約するし、 IT を最適化する一番いい方法さ。
熱よさらば。熱くなったサーバールームのコントロールを取り戻せ。冷却効率に優れた IBM ブレードセンター、ブレードで行こうで検索。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は IT 業界の最新のニュースを振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今回も注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはマイクロソフトのヤフー買収提案、3ヶ月で幕。マイクロソフトは5月3日ヤフーに対する買収提案を取り下げ、敵対的買収を行わない旨を公式に明らかにしました。2月1日の突然の買収提案で業界を激震させた巨大買収劇ですが、マイクロソフトが撤退する形で幕引きとなりました。
連休明けの7日来日したマイクロソフトのビル・ゲイツ会長は、マイクロソフトはソフトウェアの技術で競争したいと話し、検索をビジネスの核とするグーグルと一線を引いています。とはいえ、同社もインターネットサービスとアプリケーションを組み合わせるソフトウェアプラスサービス戦略を掲げており、多くの技術者を抱えるヤフー買収の失敗は痛手に違いありません。
伝説的なロッカー、 Java 技術で電気をまとめる。伝説的ロック歌手ニール・ヤング氏は5月6日カリフォルニア州サンフランシスコの Java 1カンファレンスで、サンマイクロシステムズのジョナサン・シュワルツ CEO とともに基調講演に登場し、45年間にわたる自身の音楽活動の記録をまとめたニール・ヤングアーカイブを紹介しました。
ブルーレイディスクで提供されるニール・ヤングアーカイブシリーズは、ヤング氏の音楽活動を時系列で記録した総合的な伝記です。 Java 技術を活用し、音楽、映画、ビデオのほか、写真や手紙、手書きの原稿などを閲覧できます。
国内 IT 市場は成長路線を維持。IDC ジャパンは5月7日2007年の国内 IT 市場が前年比 2.7% 増という堅調な伸びを示し、12兆3916億円に達したことを明らかにしました。2008年もサブプライムローン問題による米国景気の減速や新興国の成長鈍化が見られるものの、日本の IT 市場は成長を維持し、 2.6% 増の12兆7098億円になると予測しています。
堅調な市場拡大の背景には、内部統制に備えた IT 投資の増加があります。またアクセスログや電子メール、顧客情報を長期保存する需要が後押しして、ストレージの出荷容量も年率約 60% で増え、2012年には3233ペタバイトに達します。これは2007年の約10倍という飛躍的な成長です。
国内データセンターの消費電力は2012年までに倍増。ミック経済研究所は5月7日2007年は1兆1600億円だった国内のデータセンター市場が、今後も年率約 7% で成長し、2012年には1兆6300億円に達するという市場予測を明らかにしました。
消費電力量も2012年までに倍増するとしており、省エネ対策が急務となっています。
AMD 2009年に6コアプロセッサーを投入へ。 AMD は5月7日2009年後半に6コアのイスタンブールを、2010年前半には12コアのマニークールズを市場投入するロードマップを明らかにしました。
昨年から今年にかけてクワッドコアオプテロンのデザインや量産で問題を抱えた AMD ですが、より革新的なプロセッサーの投入で巻き返しを図りたいところです。
住友電工がオープンオフィス .org を採用。住友電機工業は5月12日社内のパソコンにオープンソースのオフィススイートオープンオフィス .org を採用したと発表しました。関連会社の一部も含めた1万3000台のパソコンを対象としていますが、まずはマイクロソフトオフィスを導入していないパソコンや新たに購入するパソコン年間約500台にオープンオフィス .org を採用していく計画です。
住友電工ではマイクロソフトオフィスとのデータの互換性があり、業務での利用にも十分な操作性や機能性を備えていると判断し、採用を決めたとしています。
三菱東京 UFJ のシステム障害、不具合の原因は漢字。三菱東京 UFJ 銀行のキャッシュカードがセブン銀行の ATM で使えなくなるシステム障害が5月12日に発生しました。同行によると10件以上の未起床の記録がある場合、それを利用者に知らせる案内文をカタカナで転送すべきところ漢字で処理したことが原因でした。
2006年1月に東京三菱銀行と UFJ 銀行が合併して生まれた同行は、この5月からシステム統合の仕上げに入ったところでした。計画策定から2年半、サブシステム数が200を超え、システム投資も2500億円を投じた巨大プロジェクトです。社会的な影響も大きいため、年には年を入れて準備を進めてきましたが、トラブルを完全に抑え込むことは難しかったようです。
HP と EDS が合併合意。 HP は5月13日アウトソーシング最大手の EDS を買収することで合意したと発表しました。総額139億ドルに上る大型買収によって、 HP は世界最大の IT サービス企業である IBM に肩を並べる存在となります。
ただし巨大企業同士の合併は難しいものです。これは同社自身がコンパックなどの合併で経験していることです。 HP では著しい相乗効果が期待できるとしていますが、 EDS との合併でも企業文化の違いが障害になる可能性があると業界観測筋は指摘しています。
それではここで CM です。 CM の後はニュースオブザウィークです。
ネットとギルの IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は蹴るよ。マーキはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長、
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
さて、今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク。今回のニュースオブザウィークは、 SAP は SaaS で出遅れ、カガーマン CEO の答えはノー。 SAP は5月5日フロリダ州オーランドのサファイア08カンファレンスで、同社初の SaaS 事業である SAP ビジネスバイデザインの展開が当初の計画よりも遅れていることを率直に認めたものの、ヘニング・カガーマン CEO は、我々のオンデマンドソリューションは中堅企業の基幹業務を担うものであり、ライバルはいないとし、じっくりと市場開拓に取り組む考えを明らかにしました。浅井さんは今回のサファイアを現地で取材されたそうですね。
はい、 おかげでゴールデンウィークが潰れてしまいましたが、仕事の合間には暖かいフロリダを楽しむこともできました。
さて、昨年から SARS が話題になっていましたが、まだ時期尚早ということですか？
はい、Salesforce.com のように一定の成功を収めているベンダーはあります。また Google Apps のような無料のサービスも次第に認知が広がっています。多額の初期投資と時間をかけて構築する従来型の企業 IT システムが多くの課題を指摘される中、 SaaS は短期間でメリットを享受でき、運用管理の手間も省けることから、新しいコンピューティングの在り方として脚光を浴びているのはご存知の通りです。しかし、先行するベンダーらはメッセージングや SFA のような企業の業務の一部を支援するにとどまっています。 SAP のように企業の基幹業務を支えるアプリケーションのベンダーとしては、本格的な SaaS 時代の到来はまだ先、一定のシェアを獲得するにはあと2年から5年はかかるだろうと見ているわけです。
SAP ビジネスバイデザインというのはどのようなサービスなんですか？
SAP としては基幹システムで SaaS を採用するのは中堅企業であり、中でも従業員数が100人から500人と小規模ですが伸び盛りの成長企業を想定しています。情報システム部門のスタッフが足りずに、従来型の自社システムでは複雑な運用管理が大きな負担となるからです。とはいえ、業務の複雑さはあまり会社の規模に左右されるものではありません。大企業も中堅企業もビジネスプロセスに差はありません。このため SAP としては企業の基幹業務を担う完全なシステムを SOA サービス指向アーキテクチャの技術を採用しながら SAP ビジネスバイデザインとして再構築しています。SAP ビジネスバイデザインには従来から同社が提供してきたような ERP、CRM、SCM といったパッケージの考え方は最初からありません。実際の業務を考えるとわかりますが、ほとんどのプロセスは複数のパッケージを横断的にまたぐものだからです。必要なビジネスプロセスを選んでサービスとして利用してもらうのがSAP ビジネスバイデザインの考え方です。従来型の一枚岩のアプリケーションを SOA アプローチによってサービス可能な状態に進化させておくというのは、 SaaS 事業の効率を考えた時非常に重要です。単に個々の企業のシステムをデータセンターに移しただけでは効率性は向上できません。サーバー、ストレージ、ネットワークを効果的に共有するだけではなく、アプリケーションのレイヤーもサービスとして共有して初めて効率性が高められ、利用者にもリーズナブルなサービスが実現できるでしょう。また標準技術によってサービス化されていれば、他のベンダーのサービスとの組み合わせも比較的容易になるはずです。SAP の狙いもそこにあるようで、特定業種のノウハウを持つパートナーとのエコシステム構築に力を注ぐ方針も示しています。 SAP の思惑通りに進めば、ここ数年で企業の IT システムは大きな変化を見せるはずです。
ありがとうございました。それでは今回の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は6月2日月曜日の予定です。浅井さん、次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ、この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。